願いします。
成功するには運がほとんどって本当ですか？
らしいね、はい、本当ですかって僕に言われてもよく分かってないんだけど、はい、らしいです。なんかね、大きな流れで言うと、あなたが一生懸命頑張ったから成功した、あなたの例えば努力であったり実力で成功したわけではないですよっていうね、その頑張ってるものをね、蹴落としてしまうような話があって、なんかね、あれだって、その時代の流れ、大きな流れで見ると、例えばエジソンが電気を発明したとか、アインシュタインがとかね、いろいろな、例えばニュートンがとかね、万引力の法則見つけたとか、いろいろあるじゃない。そういう時代を発展させていった、時代を大きく変えていった人たちっていうのは、その人が優れていたからだわけじゃないとか言って話があるわけよ。今ちょっと噛んじゃったけどで、多分その人は素晴らしい、すごい天才だっていうのはもちろんあると思うと。でもその人がもし違う道に進んで、進んでいて、それが発見されていなかったとしても、きっと別の誰かがそれを発見して、世の中の時代はそういうふうに流れにいっていったであろうとか言って言われているわけね。へえへえ、なるほどねと。大きく時代がぐっと曲がったっていう、曲がった時のその一人の個人の力の、すごい大きな影響で世の中が、世界がぐっと曲がったっていうのは、それはもうエゴですよと、自意識過剰にも程がありますよっていう話らしいのよ。で、例えば大きな会社で、その大企業をどれだけこうまた大きく発展していったって言っていても、あまりね、あなた自身が優れているわけではございませんっていう、きつい言葉があって、じゃあそれ誰が言ってんだよと、誰がそんなこと言ってるんだ、バカ野郎がこの野郎がって思うと思うんですよ。誰が言ってるかっていうと、みんなこう言葉ってなっちゃうと思うんだけど、ウォーレン・バフェットが言ってると、はい、ウォーレン・バフェットが言っているということなんですよね。それ言われるとちょっとシューンってなっちゃうんだけど、なんかね、こう言ってるらしいんです。経営者としてのあなたの業績というのは、あなたの漕ぎ方が効率的で、あなたが優れていたわけではございませんと。あなたが乗っているボート自体の機能が優れているからですよっていう話らしいのよ。だからあなたがその個人、個の力が強いから、すごいから、その会社がね、乗っているその船がすごい勢いでバーって誰よりも前に進んでいったわけじゃないんだと。その船自体が優れているから、誰が乗っても前にものすごい速さで進むんだと。だから、大企業の CEO 社長っていうのは、コロコロ変わってしまっても、誰もその人の名前を思い出せないと。多分創業者は別としてね、創業者は別として、そういうふうな形で、業績をせっかく上げたとしても誰も、ね、覚えてくれないと。でそれはそこの会社が良かったからだよねと。例えば、ソニーだったりトヨタだったりとかは、そらトヨタだからねみたいなあなたが大きく発展させたわけじゃないよねみたいな感じになってくると思うのよね。でも多分創業者は別かなと個人的には思いたい、個人的にはね。例えばスティーブ・ジョブスだとかビル・ゲイツとか、やっぱあの辺の人がいてたからグッとなったのじゃないかなと思うんだけど、でもあの人たちが、例えばビル・ゲイツがプログラマーと入っていって Windows を作るんじゃなくて、違う道へ入ったとして、で例えばスティーブ・ジョブスも違う道へ走っていったら、きっとそれに近い人、同じような経験を積んだ人が多分5年か10年の差がありながらも同じような形で発展させていったんじゃないのかっていう話があるんだよね。なるほどなと思って。で個人がね、世界を動かすには個の力では小さすぎると思う言われているから、例えば俺はこれで成功したんだって言って天狗になっている人がいてても、それはもうちょっと待てと、天狗になっちゃいかんよと。 それは時代のおかげであり、そのあなたが今乗っているその会社なりのおかげですよっていう話が大きいっていうふうにウォーレン・バフェットが言っちゃってるんですよね僕が言ってるわけじゃないだけどまあ分からんでもないかなと、大きな流れの中で見たらきっとあなたじゃなくてもきっと誰かが引き継いで成功させたんだろうなっていうのはなんかなんとなく分かるしね、なんか寂しい思いもするけど、でも多分きっとそうなんだろうなと。あ、でもちょうど今ここにあの、ね、破天荒フェニックスのオンデイズの社長の書いた、これめちゃくちゃ面白かったよ、これ田中社長、この人すっごい面白い、この本めちゃくちゃ面白かったんでぜひ読んでください、読んでない人は。めちゃくちゃ面白いです。で、まあ、オンデイズを復活させたのは、まあ、その田中社長のおかげだと、破天荒フェニックスのおかげだみたいな感じだとは思うのよね、この力のおかげだっていうのも思うんだけど、だけどウォーレン・バフェット曰く、例えばその田中さんがね、あのオンデイズを買って社長にならずにそのまま IT の道へ進んでったとしても、誰か違う人が入っていってきっとその田中社長のようにこういうのありながら復活させていったんじゃないのかっていう話をね、ありえるかもしれんね、もしかしたらね、そういうのありえるかもしれんな、誰かがきっとやってくれてるっていう話ね、もしかしたらありえるかもな。ちょっとさん、なんかそういう話してる？
知らないです。
知らないのか何にもないじゃないか例えば今会社だけの話を言ったけど、運による、だから成功は運によるっていう話があるじゃない、まあ、最初に質問してたあれだよね、はい、成功はほとんど運であるっていう話があって、その運も例えばその会社に入るかどうかだとか、その時代に生まれてきたかどうかだとか、その商品に会えたかどうかによって変わってくるんだって言われているわけよ、運だっていう話ね。で、例えばじゃあ僕の太陽光発電の例で言うと、太陽光発電に出会えたっていうのはある意味ラッキーでもあり、その時ガーって伸びていったっていうのはやっぱ運だよね、多分、1990年代に太陽光発電の事業をやってたら多分絶対うまくいかなかったと思う。でも2000年に入って、で、ちょっとずつ訪問販売では太陽光発電が熱いぞって話でわーって盛り上がってきて、で2009年に固定買取制度が始まって一気にドーンっていったわけよ。その2009年の固定買取制度の時に太陽光発電を入ってたっていうのは、それは運が良かったっていうのもあるわけね。運がいい、だからその運をつかみ取る能力もあったっていうのも入ってくるかもしれんけど、であとは商品にもよるよね、そのまあ運と、あ、その時代と商品っていうのはある程度リンクしてると思うんだけど、その2009年とかその時に太陽光発電を扱ってるっていうのはすごく良かったと思うんだけど、でも多分今から太陽光発電扱いますっていうのは多分すっごいしんどいと思うから、それはもうちょっともうビジネスとしてはもう向いてないと思いますよっていう感じにもなってくるしね。
あと勘のいい社長さんは、その流行のものを扱って、最初車かな、その流行の時に扱って、その次はちょっと手前にアジアン雑貨が流行るってことでアジアン雑貨に移行して、どんどん移行してますよね。
なるほどね。
あとある社長さん、携帯業界ってこれはもう終わると、で学習塾が流行るからって自分で問題を作って学習塾を早めにやっ ってのは聞いたことあります。勘が鋭いっていうか、勘がいいのか、
なるほどね、時代を、
がいいのか、
読み取るニューパワーみたいなね時代を先取りニューパワーやったっけな、
どんどんこう仕事を変えていくみたいな。
はいはいはいはいはいはい、はい、はい、そうだよね、多分ね、はい、その時代、仕事を変えていくっていうのはこれから普通になっていくと思う、そんな昔ほど商品の寿命が長くないからね、何度も何度も言ってるように、その太陽光発電は結構長かった方だと思う、だけど30年もね、この一つの商品で飯食っていくっていうのはほぼ 不可能に近いからね、なんかちょこちょこちょこちょこ、変えていくっていうのが必然的になってくるかなと思うので、そういう意味ではアンテナを張り巡らせていかないとダメだよね。やっぱり時流に乗っていかないと、まあ、YouTube もそうだしね。
ラーメンも時代によってちょっとずつ味変えるって言いますよね。
あ、なるほどね。そうそうそうそう、言うよね、はい、うん、昔ながらのラーメン屋はね、相変わらず昔ながらの味だなって言って誰も客が入ってこないけど、はい、流行りのラーメン店は、ね、いつも美味しいねって言って
変わらないんだけど少しずつ
変えてるっていう、時代によって変えてるっていうね、はい、でそのラーメン屋の社長がね言うんやね、お客さんには分からないようにちょっとずつちょっとずつ変えてるんだって。でなんかあれらしいね、30年前の豚骨ラーメン食べたらきっとみんな全員まずいって言うと思うって言って、でみんなちょっとずつちょっとずつ舌が超えてってるから、やっぱちょっとずつ美味しくっていうか、いろんな味をミックスしていてやらなきゃいけないって、お客さんの舌が超えていってるから、それをこういつもこう上回っていかなきゃいけないんだみたいな話をね、聞いたことあるしね、有名な話であるよねそういうのね。だからね、商品を扱うのも人を扱うのもかな多分ね。で、会社もそうだし、その どの企業に乗るのかとかで、まあ、よく儲かる金融、儲かる企業はよくね金融だとか土地、不動産とか言ってとも言われているしね、まあ、さっきもね車も今から車や始めますって言うと結構しんどいんじゃないかなとも思うしね。でもそれが50年前だったら結構良かったのかもしれんしね、はい、その時代に応じてこうグッグッってこう成長カーブがね違うから、それに合わせて、やっていこうと。それが個人の力でやっていくっていうのは難しいと思うね。だって今のご時世でテレホンカードを世界一売るって結構難しいと思うのよ。まあ、もしかしたら案外簡単かもしれない。売ってる人が少ないから世界一には簡単になるかもしれないけど、テレホンカード売るの大変だと思うわ。だって売っても売っても利益ないと思うしね、そんなのは。使いたいと思う人もいないからね。需要がなくなっていく、市場が減ってなくなってしまうっていうのもあるからね。そういう意味では案外成功するっていうのはほとんど運で決まるっていうのはその通りかもしれません。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。